ユーマグ iPhone ポッドキャスト。この番組は東京多摩市の Apple Mac ユーザーグループユーマグが Apple 製品とその周辺並びにグループの活動に関する情報を iPhone で収録し、そのまま iPhone で配信しています。こんにちは、杉山です。昨日10月5日朝、アップルの元 CEO で現会長のスティーブ・ジョブズ氏が亡くなったというニュースがアップルのサイトから発表されました。謹んで哀悼の意を表したいと思います。昨日ですね、朝通勤電車の中でツイッターをやっていた時にはまだ何もそういう知らせが入っておりません。会社について、ちょっとタイムラインをチェックしてみたら、いきなり日経新聞に速報出ましたというツイートが目に飛んできました。スティーブ・ジョブズ死去と、なんかガンとこういう音がちょっと脳裏に響きましたね。かなりのショックでございました。まあ、それはもう私に限らず、もう世界中が衝撃を受けたわけでございまして、もう昨日はネットだけでなくテレビ もうずっとこのニュースでもですね、まあトップは、小沢一郎氏の後半だったりもするんですけれども、どこのメディアも伝えてましたですね。まあスティーブ・ジョブズ氏といえば、もうユーマグができる前からですね、一度は、いつかはちょっと長山に来てもらって、まあ、プラスユーをですね見てもらって、そこでちょっと、田中顧問と握手などしていただけたらなというようなことを思ったりもしてたんですけれども、残念ながら叶わぬ夢ということになってしまいました。残念でございます。まあいろんな方がですね、いろんなコメントを出しております。もうオバマ大統領からですね、もう、いろんな人が、孫正義さんもそうでしたし、西和彦さんも、コメントを出してました。アップルのオフィシャルサイトの方には、アップルは先見と創造性に満ちた天才を失いました。世界は一人の素晴らしい人物を失いました。スティーブを知り、共に仕事をすることができた幸運な私たちは、大切な友人と常にインスピレーションを与えてくれる師を失いました。スティーブは彼にしか作れなかった会社を残しました。スティーブの精神は永遠にアップルの基礎であり続けますという形で、ジョブズ氏を悼んでおります。あとこちらにですね、思いや思い出、お悔やみの言葉はこちらへ E メールでお送りくださいということで、Remembering Steve at mark apple.com という、アドレスが公開されておりますので、もしですね、ジョブズ氏に何か伝えたいことがあるということがありましたら、こちらにメールを出していただければと思います。またですね、ユーマグ会員で、Mac テクノロジー研究所の松田純一さんがご自身のブログの中でですね、ジョブズについて書いた記事をアーティクルをまとめてツイートをスティーブ・ジョブズ特別企画ということで、そちらのですねまとめをアップロードされております。まあ、松田さんもですね、やはりジョブズ氏の死にはいろいろ思うところがあったりで、かなり、ショックであると同時に、まあ、いろんなメディアからなんか幕を見せてくださいというような協力の要請があったようで、かなりお忙しい一日だったようですね、昨日は。はい、こちらのですね Mac テクノロジー研究所の、まとめのリンク、非常に濃い内容になっております。 スティーブ・ジョブズ CEO の辞任に思うというところから始まりまして、ジョブズとウォーズが知り合ったきっかけはとか、スティーブ・ジョブズにとって iPad とは、また、そうですね、リサ開発プロジェクトとスティーブ・ジョブズの不思議な因果関係とか、非常にですね、このスティーブ・ジョブズ氏を理解する上で、参考になるアーティクルが多いと思いますので、ぜひこちらの方もですね、目を通していただけたらと思います。またですね、すでに発売が決まっておりましたジョブズ氏公認の電気、スティーブ・ジョブズ上下巻、こちらのですね、発売日が約1ヶ月前倒しにというニュースが、気になる気になさんのに出ておりました。11月21日から1ヶ月早められ、第1巻が10月24日、第2巻が11月1日に発売されることになったようです。Amazon では予約受付中ですので、ぜひどうぞということでございます。まあ、ジョブズ氏についてはいろいろと思うところもありますし、あとですね、ユーマグの村上副事務局長、ジョーさん、AUGM 東京では代表を務められましたが、明日10月8日にですね、六本木の豚組さんの方でですね、このジョーさん主催で追悼会を行うということで、募集をしております。参加者ですね、2011年10月5日に逝去されたスティーブ・ジョブズ氏追悼集会ということで、参加者を今募集中でございます。明日なんですけれどもね、ぜひちょっとこちらの方をご覧いただいて、いろんな方と思い出について豚組で語りたいという方いらっしゃいましたら、応募してみてください。リンク貼っておきますので、ブログの方によろしくお願いいたします。さてさて、まあ、そう言いつつも、その前の日ですね、亡くなる前の日にも発表されました iPhone4S、まあ、こちらが、実はこの 4S というのは 4Steve じゃないかというようなツイートが見受けられるところもありまして、それはできすぎだろうと思うんですけどね、いくらなんでも。で、そうこうしているうちに、その iPhone4S を発売するソフトバンクモバイル並びに、今回から iPhone は取り扱い始める KDDI au の方からですね、今日から予約がスタートということで、午後4時からですね、スタートしたようでございます。各地でですね、いろんなことがあったようで、ソフトバンクさんの方はなんかまたシステムがちょっとおかしくなって、かなり行列ができて、iPod スタイルのとっさんも随分長いこと並んで、2時間ぐらいですか、やっとこさ予約が取れたというような、ツイートをされておりました。で、料金もつい先ほどっていう感じですよね、午後になってソフトバンクさんの方が発表して、値段が揃ったという感じです。 KDDI さんの方が、16GB モデルは事実上無料で、記憶容量 32GB の端末は 13,200円、64GB は 26,400円、データ通信料などの利用料は来年1月末までに申し込むといずれも月額計6075円と。ソフトバンクの方も、24回分割払いの価格は16ギガで事実上無料、32ギガで 11,520円、64ギガで 21,120円、データ通信料などの利用料は月額約5705円と。ということで、本体価格は au の方が安くて、通信料はソフトバンクの方が安いと、まあ、トータルして考えると若干ソフトバンクの方がお得なのかなとは思うんですけれども、まあ、そこはですね、電波の状態ですとか機能的な面とかいろいろ考えてやっていただけたらなと思います。これはですね、今日先ほど読売新聞の、ウェブ版の方に出ておりましたニュースでございました。それからですね、 iPhone については昨日ギズモードさんの方に出ておりましたこんなニュース、Apple iPhone を壊しても49ドルで修理してくれる Apple Care Plus を発表というニュースが出ておりました。こちらの Apple Care というのはご存知の通り、iPhone または Mac のですね、延長保険のような保証のような制度なんですけれども、こちらがですね、 iPhone ユーザーのために保証を一段厚くしたということで Apple Care Plus、こちら99ドル約7600円でしておけば、iPhone を間違って落としたり水没させたりして壊した場合でも49ドル約3800円で修理または交換が受けられるようになったということですね。こちらの、Apple Care Plus の契約をすると保証期間が2年間に延長されて、万一その iPhone を落としたり壊したりしても2回までは Apple がその49ドルで修理または交換してくれるということで、まあ、Apple Care Plus の99ドルと合計すると最終的に払うのは約150ドル、まあ、こちらは非常に今までですね、その落とした壊したで、修理というのは Apple Care の対象外だったんですけれども、今回からそれが、カバーされるということなんですが、まだちょっと日本の方でどうなるのかという発表がないようでございます。はい、ちょっと心配な方はこちら Apple Care Plus もし発表されたら入ってみるとよろしいのではないでしょうか。そんなわけで、明日ジョーさん主催の、スティーブ・ジョブズさん追悼集会、行われます。参加者募集中。そして、10月15日来週の土曜日、その前の日が、Apple 4S 発売日ですが、一応工画部撮影会予定しております。13時ぐらいから、そうですね、プラスユーに一旦集まりましょうかね。また正式にアナウンスはしたいと思いますが、そんな感じです。そして10月22日が、長山公民館科学室で定例会、もう目白押しですね、毎週土曜日が。そしてそして11月5日がポッドキャストアワード2011、アンケートに答えてください、よろしくお願いしますということで、スティーブ・ジョブズさん本当に素晴らしい製品、そして、素晴らしい夢をありがとうございましたということで、ツイートの言葉とさせていただきます。そんなわけで、ゆうまく iPhone ポッドキャスト、都内某所地下より杉山がお送りいたしました。それではまた。